おはようございます。通告に従い一般質問を行いたいと思いますが、先ほどの小金丸議員が前段の市長への激励のご挨拶もやりましたし、私は早速、質問の方に移らせていただきたいと思います。今回小学校についてと特養ホームについて、指導の確保についてを通告しておりましたが、2点目につきましては、小金丸議員が十分やられましたので、私の言う分はもうほとんどなくなりましたので簡単にいきたいと思います。それでは早速小学校についての質問をいたしたいと思います。福祉学級の解消について、まずお尋ねをいたしたいと思います。現在小学校の中でも福祉学級が大変増えてきておりまして、この前資料をいただきましたら、三島、小学校の長島分校、春島分校を入れると19ぐらいですかね、19クラスぐらいが、なっております。三島を除いても12クラスが複式学級になっております。少子高齢化の中で、やむを得ん状況かなとは思っておりますが、あえて、福祉学級の解消ということでご質問をさせていただいております。前回小金丸議員が、耐震化の中で市長に答弁を お尋ねしたときに、統廃合は小学校の統廃合については、慎重にやりたいということでございましたので、それであるのならば、現在、12クラスある福祉学級の子どもたちが、学習を受けやすい状況をですね、ぜひ作っていただきたいと思っていますし、それができないのであれば、もう統廃合の時期に走っていかないかん、どっちかを選ばないといけない時期が来ておると思いますので、その辺答弁をよろしくお願いしますとともに、教育長初めてでございます、一般質問デビューでございますので、お手柔らかにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。それと2点目に小学校の件で、トイレの様式化ということでお願いしておりますが、この頃ですね、特に僕お願いしたいのは低学年、小学校に入ってすぐの子どもたちがですね、なかなかトイレデビューができないという事情があるそうでございます。今家庭がほとんど洋式、ウォシュレット水洗簡易水洗なりになっておりまして、まずこう便所に行っても流すことができない、座ることができない子が増えてきているそうでございます。もう今の家庭のいい便所はもう行けば蓋が開いて、用を出せば自分で流して蓋を閉めてくれる素晴らしいものがありますもんですから、なかなかそのトイレの教育が家庭ではできていないということで、学校に行ってトイレデビューが大変難しいという話を聞いておりますので、まあ高学年中学生になればある程度慣れてきて、やれるとは思いますけども、最初のやっぱり 1,2 年の時はやはり、様式が必要じゃないかなと思っておりますし、保育園なんかは子ども用の小さい様式のトイレが設置されておりますので、ぜひですね、ここにトイレの数も、いただいておりますが、まだまだちょっと少ないかなと思っておりますし、ぜひですね、洋式のトイレを特に低学年向けにですね、高学年中学生になれば大丈夫と思いますので、その辺の検討ができればと思いましてお願いしております。数少ない、子どもたちでございます。この前も市長が言うように、だんだん減ってきておりますし、おむすび班で、結婚の推薦もされておりますが、現在おる数少ない子どもたち、生きの宝をですね、ぜひ環境のいい、環境のいい中で教育をして、頑張っていただきたいと思いますし、全体の市の一般会計の予算に対する割合のですね、教育費の割合も域としてはあまり、域は高い方ではございません。去年ぐらいから耐震化がちょっと耐震化が増えまして、かなり、パーセント上がってきておりますが、それ前まではもうかなり県下でも低い状況にあります。トイレだけではなく図書の問題とかですね、いろんな用具の問題も非常に学校側から要望が出てきておるが、なかなか、買っていただけないという状況でございますので、まあ、図書とかいろんなものについてまた改めてやりたいと思いますので、まずは洋式トイレの設置ができるものであるかないか、答弁をお願いしたいと思います。まず福祉学級の解消についてはですね、教育長と市長と それぞれ、この前の発言もありましたので、どういう考えを持ってやるのか、合わせて統廃合の件も合わせてお願いいたしたいと思いますし、トイレ用紙の件は教育長の方に答弁をお願いいたしております。
永田議員の質問に対する臨時の答弁を求めます。白川市長。
永田教育議員のご質問にお答えします。今年は沼津小学校で1年新入学児がゼロという、もう本当にショッキングなですね、現実がございます。これにつきましては、先ほどお議員おっしゃるように、やはり多い少ないじゃなくてですね、やはり環境を整えてやらないかというふうに思っているところでございます。ところで私が福祉学級19あるということでございまして、その内容につきましてはまた教育長からご説明があると思いますけれども、そういった中で小学校の統廃合というのが論議をされておるわけでございます。私は今回の選挙で申し上げてまいりましたように、そして以前の議員のご質問にお答えしましたように、小学校はですね、中学校と違いまして、その地域の文化の拠点であると私は思っているわけです。従いまして、地域の方々のご意見、そして学校の意見、またいろんな、その今言いますように、福祉学級の、これはもうやはりメリットもあるでしょうけど、弊害も多いわけでございまして、そういったもろもろの状況をですね、考えいたしまして、慎重に進めていきたいと思っているところでございます。ただ私はこう申しますもののですね、やはり教育現場というのは教育委員会、この一定の方向というのはですね、最大限私としては尊重いたしますし、財政的にもですね、支援をしていくと、そういう気持ちでございます。
はい、小田教育長。
最初の質問を中田副議長から受けることを大変光栄に思います。どうぞお手柔らかにお願いいたします。19番中田教一議員の質問にお尋ねをいたします。まず複式学級の解消についてでございます。委員ご発言のように19学級で現在壱岐市内では複式学級の授業を営んでおります。県の規則の中で隣の学級と児童数が16人以下であれば複式学級になるというのが規則でございまして、ただ小学校1年生につきましては5名の入学者があれば単式学級にするという県では柔らかい基準を設けております。これからこの複式学級が解消するためにはそれぞれの学校で児童数の増加が見込まれ、この基準に当てはまるときに初めて単式学級として成立をすることになります。転入生が多く望めない状況の中でこの複式学級の解消をいかにするかという点が市内における課題でございます。15名14名で行う複式学級と3名程度で行う複式学級の指導については担当する教師の方にもエネルギーの違いがございますし、習得する子どもたちの方にもその習得の仕方が違ってまいります。ご心配いただいている通りだと思います。ただ壱岐市内におきましては三島小学校の3分校でこれまで長い間複式学級についての研究をいたしまして、以来7校に壱岐市内の複式学級ができましたが、そのノウハウをしっかりこの三島小学校から伝授されて先生方がその指導に当たっております。今のところ学力検査等において複式学級においての子どもたちの目立った学力の低下とか違いは認められておりません。なんとか壱岐市内の先生方の努力でそれが維持をされているものと受け止めております。教科によって2学年一緒にする場合にうまくいく場合もあれば、やはり それぞれの単学年でしてほしいという教科もあり、その辺がこれからの課題と思います。人的支援といたしましては、県教育委員会と相談をいたしまして、福祉支援を非常勤講師としてその学校に配置し、あるいは福祉支援のため教育支援としての非常勤講師もまた設置をするなど、現在は4校にそのような資格を持った教諭格を配置して、その支援に努めているところでございます。これからもその支援者の配置を増するように県教諭にも求めながら、私どもも指導体制の確立を図ってまいりたいと考えます。私の耳にも複式学級で13人14人を通わせている保護者の方からお声が届きます。なんとか解消してほしい、それは数年先では遅い、今の自分の子供になんとか短式での4,5,6 年の小学校の課程を終わらせたい、そういうお気持ちのようでございます。切なる願いとして受け止めております。長崎県教育委員会が平成20年に中学校や小学校の適正規模による学校を望ましい学校として決めたガイドラインがございます。島部においてはそのガイドラインを、小学校では6学級以上を望ましい学校像として描いております。そうしますと、市内の学校ではこれから6学級がある程度維持をできるというデータもございます。実は現在三島小学校の分校を含めて19学級ある複式学級も、児童数は減っていきますけれども、この5年後には複式学級そのものの数は15学級へと実は減るという壱岐市内の児童の実態もございます。しかしそれも安心して、その後の出生数によってはまたまた数字の変化は認められることになろうかと思います。よってガイドラインに基づいた1学校で6学級が維持できるような学校、そういう学校の設置が複式を解消するということで、保護者、児童、地域の方々の理解を得られるようであれば、その辺から少しずつ意見を聞かせてもらうことを教育委員会としても今年度から早期に取り組みたいと考えております。中学校と違って小学校なら地域のお年寄りの方々も行って何かの手伝いができる、そういう形でその地域の活力になっていただいている現状が市内の小学校にはたくさん見られます。その活力を捨てるわけにはまいりません。文化の拠点としての小学校を残したいという地域のお気持ちと、力を合わせて未来の子どもを育てたいという気持ちと一緒にしながら、この点について慎重に検討を進めながら、地域の皆さんの意見を聞く所存でございます。どうぞまたご理解ご支援のほどをよろしくお願いをいたします。二つ目のトイレの洋式化についての改修でございます。先ほどのお申し出の通り、小学校の校舎内トイレについては議員皆様方のご理解のもと、すべて水洗化が完了しております。しかし和式と洋式の区別で申し上げますと、男子トイレは小便器が202基、大便器は和式60基、洋式は37基、車椅子用が1基、千原小学校にございます。女子トイレにつきましては、和式160基、洋式43基、車椅子用が3基、沼小、市小、石田小、用意させていただいております。外部トイレにつきましては、学校内のグラウンド等を利用するときにするものですから、なかなかこちらの方の推薦化は進んでおりません。小便器22基、大便器和式15基等男子トイレがありますし、女子トイレも11基等ございます。現在の整備状況を数的に申しますと、男子トイレについては約 40% 程度が洋式でございます。女子トイレについては 23% が洋式でございます。 議員ご指摘のように低学年の児童に関わってトイレ離れといいますか、トイレ慣れが遅れるようであれば、このことについての調整を図りながら各学校の方と連絡を取らせていただいて、要望にできるだけ応えていきたいと思っております。低学年の学校生活への順応を見る中で、このトイレのことが大きなネックになるようであれば、早速洋式等のカバーをすること等の措置も緊急にはございますし、そのような方面も含めて考えさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
中田議員。
はい、初めてのデブで、大変ご丁寧なご説明ありがとうございます。割合教育長というのは答弁がご丁寧で長すぎますので、私は簡潔な方が大好きでございますので、短めによろしくございますので、まずはトイレについてから簡単に言われたいと思いますけれども、数は私もこの前資料をいただいておりますが、勝本小学校の男子便所、中小学校の男子便所、女子の柳田小学校ですかね、ここ洋式以外一気も座っておりません。先ほど言うように一気に全てをとい う、もちろん予算の関係があるので全てはとは言いませんから、低学年部分の一気にだけでもいいから据えてあげないと、なかなかトイレの準備ができないという状況でございますので、その辺、早急に、本格的なやつでなくてもいいと思うんですよ。今洋式便所和式をちょっと壊して私もうちのやつは自分で据え替えましたので、和式のポットンですけども、それを自分で据え替えられる程度の簡単なものがありますので、その辺そう金お金はかからんと思いますので、ぜひ早急に、お願いをいたしておきたいと思います。それと福祉学級の解消を、合わせて統廃合の件ですけども、先ほどから言われますように地域の拠点でありますので、小学校なかなか難しいと思いますし、言われたように小学校の中には特に私の出身校の霞水校なんかは地域とのコミュニケーションをとって素晴らしい学校運営ができていると思いますが、ある程度統廃合してもですね、父兄というのは地域の方というのは小学校には協力をしてくれると思うんですよ。地域の中じゃないといかんということは僕はないと思います。慎重にやらないかんのは分かりますけども、もう少し検討の余地があるかなと思いますし、小学校低学年なんかになりますとですね、一緒に帰る友達がいないと、一人で歩いて帰らないといけないんですよ。ある程度の距離をですね、同級生がもう少ないもんですから、特に山道とか田んぼの中を自分一人でとぼとぼ歩いて帰れないかんことになりますので、通勤通学の安全面についてもですね、非常に心配されるところもあります。それとその先ほど言いました地域の部分がありますけども、福祉学級で生徒が少ないから私はこっちの学校にやりますよというの現状でもあると思いますよね。ですから僕は多分沼津のゼロも入学ゼロもそういう状況だと思います。そうなるとますますですね、地域が崩れてくるんですよ。地域も子ども会あっての地域の行事もですね、子ども会とかなんとかいろんな、いろんじゃない子ども会と共同した地域の行事とかあっております。学校はよその学校に行って地域の行事だけポンと参加するというのは子ども親もなかなかそういう状況難しいと思うんですよね。それを許すのであれば全体的に、前長崎市がやりました学校の選択制ですかねを取り入れるとかですね、ある程度許して、総論反対各論ではもう結局ある程度融通を利かして他の学校もいいですよと、条件がそれればいいですよという状況をやっている中で、それこそ地域のおつながりがおかしくなってくるんじゃないかと思いまして、ぜひですね、考え直していただきたいと思っておりますし、先ほど県の下配が4校にいただいておるということですが、今 1,2,3,4,5 7校が 複式学級があります。あとの3校ですね、県の加配ができないものか、もちろん要望はしていただいて、県の加配ができないのであればですね、市長が慎重にやるということですので、市の予算ででもですね加配はできますので、ぜひ加配をしてなるべくその子どもたちが学習しやすいようにしていただきたいです。私も総務委員会ずっとおりますけども、2校3校福祉学級の視察にも行ってきました。前黒板で、3年生が一人で4年生は後ろに座って実習ですよ。前の先生が一生懸命こう声を出して夜のに教室の半分で実習をしなさいと、私たちでもできかねますよね。人の話し声が聞こえながら別の学習をするというのは、ね、大変苦痛だと思いますよ。ですから多分県は県の決まりでは福祉学級にしなければいけないという決まりなんですかね、絶対なんですかね。例えば加配をして、まあ主な授業については別々にやって、一緒にできる体育とか音楽とかそういう授業については複式でやってもいいですけども、主な教科については、加配をいただいて、それぞれに、教えていくという形はできんもんか。多分県の加配がダメなら市の加配ができるはずですから、市単独でも今まで加配したところもありますので、あえて市長に聞いたのはその辺を、合併を急がないのであれば県の加配だけじゃなく残りの3校に市単独の加配も考えていただきたいと思っておりますが、その辺どうですかね。県は絶対福祉学級は、人数のが揃えなければ必ず福祉学級にせない感じですかね。その辺私勉強するんです。
また教育長。
ご指摘の通りでございます。ひとまず学級編成以上福祉学級にしなければなりません。それを手厚くするために加配を非常勤講師として雇いますので、大変苦しいわけですけれども、実態としては委員ご指摘のように一つの教室の中で聞こえる部分を隣の教室が空いているときに、ちょっと隣の教室に一方の学年は行って学習させながらうまく運営していくということは学校の方としてはできると思います。
はい、白川市長。
市単独で、教諭の加配をということでございます。教育委員会と十分協議したいと思っております。
中田委員。
教育長の答弁がありましたけども、多分今でもですね、現状ではそれやってる学校もあるらしいです。聞きますと、ですからそういうことができる学校もあれば、できないで、前の人で勉強している学校もあるんですよ。とにかく同じ条件でですね、同じ複式学級でも同じ条件で子どもたちが勉強できる体制を作っていただきたいと思います。県ができるのであれば市ですよ、市長。検討しますじゃなくて僕はやりますと聞きたかったんですけど、僕は中途半端な答えは、嫌いでございますので、やるかやらんかどっちかで結構でございます。改めて聞きたいと思います。
平川市長。
やはり先ほど申しますように、教育委員会一部行政委員会でございます。意見を尊重したいと思っております。
中田議員。
わかりました。市長が、教育委員会の意見を尊重するということであれば、毎朝毎晩、教育長と通ってお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。次、に移りたいと思います。次、特養ホームの建設についてでございますが、小金丸議員から取られてしまいまして何も申すことはございませんが、公設民営、私も大賛成でございます。ぜひ公設民営でやっていただきたいし、民設民営はやっぱり難しいところが、やっていただきたいですけど難しいところがあると思いますので、まずは公設民営でぜひやっていただきたいのと、僕は現状のところですね、現状地とちょっと言い方悪いです、当初の予定地ですね、当初の予定地にぜひ液状化対策をしていただいて、せっかくの設計、 前回の時設計図と模型を、持ってきていただいてみましたけども、素晴らしい施設だと思います。ああいう施設をですね、市で作ったとなれば、いろんなところから研修もどんどん僕は来られると思いますので、交流人口の増大にもなると思いますし、せっかくというのはちょっと言葉悪いかな、今まで使った、設計費、いろんな調査費、またある程度あそこも整備をしておりますので、その金がですね、流れるようなことはもったいないと思います。今から新規に設計をすれば何千万かかりますので、液状化対策は僕は今の状況では 3,4 千万もあれば液状化対策はできると思うんですよね、今の途中でですね。ぜひ私は今までの金を無駄にしないように、現状のところで、先ほどの小金山議員としてです、避難路と液状化対策をすれば十分賄えると思いますので、その方向で検討したでしていただくことを強くお願いいたしたいと思います。それで、答弁はいらないと言おうと思いましたけども、先ほど建設の時期がですね、早急にという、ことだけで目標年度も何度もはっきり、されておりませんが、全く目標年度はもうまたいつものごとく任期中にはどうかしまして終わりますかね。目標年度をぜひですね、ここで明言していただきたいと思いますので、任期は4年しかありませんので。まとも
白川市長、
今の中田議員がおっしゃったようにですね、今当初の、場所も検討の余地があると思っております。しかしながら液状化の金額がどれだけ、対策の金額がどれだけになるか、そのことも大きな要素になるかと思います。でまたその例えば以前の設計を使えるということになったといたしますと、早くできる。これができないとなりますとですね、やはり設計の期間も1年近くかかりますから、遅くなるかと思っております。それで、やはり、もう一度ですね、私はその津波、液状化、そういったものを検証してですね、やりたいと思っているところでございますが、そういう事情がありますから、早急にということしかできませんが、そのどういう場所でやるかということについてはですね、年内に決めたいと思います。
中田議員、
年内に方向性をすべて決めて、建設年度もある程度そこではっきりすると場所等についてもですね、はい、ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。この前もちょっと電話がありまして、知り合いから電話がありまして、母親の介護で、老人ホームも特養も入れないもんですから、正職で雇ってもらっていた会社がパートになりましたと、大変金銭的に、苦しいですという電話もあっております。ぜひ待機者を減らしてですね、やっぱ先ほどの話し合いの老老介護も増えておりますし、若い人たちでも介護するために、仕事を休んででもせないかんわけですから、そういう状況を少しでも減らすように、ぜひ早急に、取り組んでいただきたいとお願いをいたしまして、この質問を終わります。最後に、これこそやるかやらんかだけで結構でございます。静岡空港についてですけども、私議員として、こういう道路の改良なんかになるべく一般質問をしないように、しておるわけでございますが、今回に限りましたですね、市の施設の関連もありますので、質問をさせていただいております。場所は塩浦地区のですね、名前を聞いたら南本線というらしいです。現在、今の限界焼酎の先から柴原の方へ入る広い道ができてますよね。あるいは、南なんとか線、すごろくの方へ抜ける道、途中まで広くなっているんですよね。それが突き当たってからすごろくの交差点までが非常に狭いです。多分あれ当初農道で、改良された道だと聞いております。現在対センター、信用処理センターに、対センターに、 キャトル、なんていうかな、そこは。BSC やったかな。農協の。うん。そういう施設が、初山の方にたくさんできまして、あそこの交通量が非常に増えております。私もこの前、ちょっと、仕事であそこに、おばちゃんたと1時間ぐらい話して、ずっと座っておりましたら、かなりの、やっぱダンプ、トラックの量が通っております。初山地域の方はですね、やはりあの辺の道路整備もできて、どんどん走りやすいわけですから、走りやすいわけですから、そこまでの途中のちょうどあの部分がですね、狭くて、かなり、交通量が増えております。あの辺ちょっと止めて農作業するにも、ほとんど車も止められない状況でございますし、農道で作った道が、農道の役目を果たさないようになっておりますので、ぜひですね、拡張をしてあげないと、市の施設を作った後ので交通量が増えておりますので、ぜひですね、お願いしたいと思いますし、全面拡張はもう正直で無理と思っております。側溝に蓋をかぶせて、狭いところをちょっと広くしてやるとかですね、突破口工事をしてやらんと、あそこの公民館の上のゴミステーションのあたりは結構広いんですよね。で、総6の交差点のとこと、こっちの本堂から、2車線のとこから来たところの直角カーブがもうほとんど曲がれない、交差ができないというのが現状でございますので、新規の路線は僕は無理と思いますので、ぜひですね、直角で結構です。ところどころ狭いところをある程度広くしていただかないと、もし事故が起きたときは大変だと思いますので、かなり交通量増えておりますね。大センターの車、支配の運搬の車、通っておりますね。ぜひその辺ですね、新規じゃなくてよろしいございます。特格でぜひですね、狭いところだけやっていただきたいんですが、もうやるかやらんかだけでいいです。はい、
平川市長。
この件につきましては担当部長にお答えさせます。
原田建設部長。
中田議員のご質問にお答えします。市道南温泉は、国道382号と県道インド、ハゼインド寺線を結ぶ、幹線道路でありまして、国道から五の元橋ですね、この交差点付近までは、二車線道路の7メーター付近、これで改良しております。その交差点から県道までは、お話がありましたように、以前労働により福音5メーターですね、これで整備がなされております。まあ、ご指摘の通り、壱岐市郷村町大センターの稼働に伴いまして、本路線を利用するトラックなどの交通量が増加したことは否めません。本路線全体の拡幅工事は、難しいですけれども、見通しの悪い区間の局部的な改良については、側溝を蓋付きにするなどの、して整備するなどの点についてですね、財政状況を踏まえながら、取り組んでまいりたいと考えております。
はい、高田議員。
はい、多分そういう答えが来ると思っておりましたが、僕はもう市長がやると言ったら、すぐ部長課長もやりやすいと思いますのでですね、ぜひやれということを一言言っていただければですね、部下もすぐ動くと思いますので、ぜひ早急にですね、あそこの特にこう突き当たった2車線から突き当たったところと総6の交差点が一番、早急に急ぐと思いますので、ぜひですね、地域の方の協力も得られると思いますので、ぜひ早急にですね、やっていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。